Radio. ラジオを聞いて健康に、耳から始める東京散歩。 DJ パーソナリティフィットネスモチベーターの小森裕二です。この番組は東京の観光スポットをちょっと違う視点から街歩き、今まで見えてこなかった街の見どころと健康になるヒントを紹介しています。さて、前回はウォーキングで一生歩ける体を作れるかについてお話ししましたが、今回はその続きです。ウォーキングでは一生歩くためには必要な筋肉はつかない。しかしスクワットをすればいいかというと、それでも不十分ということをお話ししましたね。実は一生歩くためには筋力、筋持久力、心肺持久力、瞬発力、バランス能力の5つが必要です。まず筋力というのは、筋肉が伸び縮みする、別名筋収縮力とも言います。筋持久力というのは筋収縮を維持繰り返す能力のことです。心肺持久力は心臓や肺のスタミナです。瞬発力は瞬間的に発揮できる手足のバネの力です。瞬発力というと、まあスポーツにね必要な能力のような気もしますが、実は日常でも必要です。例えば立ち上がる時とか、ドアを押す時とか、重い荷物を持ち上げる時、人は瞬発力を使って物を持ち上げています。そしてバランス能力、はい、人が転倒しないのは筋力だけではなくて脳も関係しています。以上5つの能力を維持向上させる必要があるわけなんですが、じゃあ歩くためにこの能力を上げていくということは、実際どんな運動が必要なのか、はい、これはエンディングでお話をしていきたいと思います。今回は東京大学弥生美術館、竹久夢二美術館の3カ所に行ってきましたので、この後にその時のことをお話ししたいと思います。それでは CM に行きましょう。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
初めて聞く方のために自己紹介をします。私は東京都内で活動しているパーソナルトレーナーです。運動を始めたいけどきつい運動は嫌い、そういう方に向けて手軽にできる運動としてお散歩を紹介しています。ここからは私が先月お散歩したスポットを紹介しましょう。実は今回は場所は同じなんですね。ただ3カ所行ってきましたので順に紹介していきたいと思います。今回は文京区の本郷へ行ってきました。東京都ですね。東京都文京区の本郷です。まず東京大学です。私が今回行ったのは東京大学本郷キャンパス。はい、そこにですね、実は大きな池があるんですね。三四郎池と呼ばれている池です。ここは江戸時代に加賀藩上屋敷があった場所です。 育徳園と呼ばれている庭園の一部があった場所なんですけども、その後明治維新で官有地となって、明治10年に東京大学が誕生するんですが、その時もこの池はそのまま残されていました。正式名は育徳園新治池と言いますが、夏目漱石の小説三四郎の影響で三四郎池と呼ばれるようになったようです。その後関東大震災で防災面からも評価されるようになりました。江戸時代には大火がたびたびあったので、単なる観賞用ということではなくて、いざという時の消火と避難場所という役割をこの三四郎池が担っていたのではないかと今では推測されています。実際私が池に行った印象としては、池の場所がくぼんだ場所にあったので、おそらく貯水池のような役割があったんじゃないかなと思っています。ここにはベンチもありますので、お茶を飲みながらゆっくりすることもできます。ただ池がかなり汚いです。正直観賞用というよりかは、まあ本当に夕涼みに行くだけという場所ですね。まあ鯉はね泳いでいたんですけど、あんな汚い池歩いてじゃないですね、泳いでどうするのかなって思っちゃいました。はい。そして2箇所目、はい、こちらは東京大学を出て目の前にある弥生美術館、こちらに行ってまいりました。ちょうどこの時ファッションイラストレーター森本美幸展が開催されていましたので、そちらを見てきました。はい。さあ、この森本美幸さんという方、皆さんご存知ではないかもしれませんが、この方ですね、少女雑誌のオリーブ、MC シスター、あとはピチカート5、有名なミュージシャンですよね、ピチカート5の CD ジャケットのイラストを描いていた方です。おそらくイラストを見たら、あ、見たことあるっていう感想が出てくると思います。それぐらい有名な方です。残念ながら2013年に亡くなっているんですけども、今回回顧展が開催されて、当時の商業やプライベートのイラスト、はい、あとはスケッチとか貴重な資料がたくさん展示されていました。私が一番面白かったのは海外エージェントとのファックスでのやり取りです。英語ができないので通訳を挟んで交渉していたそうなんですけども、このファックスの文面からプロ意識の高さがたびたび見られました。はい。この方、森本美幸さん、仕事を受ける上で必要不可欠なものとしてあるものを送ってほしいとエージェントの方に依頼します。それは何だと思います？はい、この方イラストレーターですよね。イラストレーションの仕事を受ける上で必要不可欠なもの、それを送ってくださいとこの外国人のエージェントの方に依頼しています。ヒント出しますね。ヒントは写真です。はい。さあ、じゃあ正解を言いましょうか。正解はこのエージェントの方の顔と仕事場の風景が写っている写真を送ってほしいとファックスに書いてあったんですね。確かに相手の顔を見ないでやり取りするのはなかなか難しいですよね。はい。まあこの方、ファッション関係のイラストを描いていた方なので、おそらくまあクライアントのことをね理解しながらそのオーダーのあったイラストのイメージをね膨らませようとしたんじゃないかと今では思います。 はい、まあ今ならね、あの顔を見ないで、お互いね仕事のやり取りでできますけども、まあこの方本当にあの仕事におけるプロ意識の高さっていうのが高い方で、タスクを徹底していたんだなというのがこの文章だけでよくわかりました。はい、まあ残念ながらねこの展示も終わってしまったんですけども、あの森本美雪さんという方、あのすごく魅力的なイラスト描いてますし、ご本人もすごく魅力的な方だったみたいなので、ぜひインターネットで検索してみてください。そして3か所目は、この弥生美術館に併設されている竹久夢二美術館です。はい、竹久夢二といえば水墨画や油彩画、木版画、さらにはデザインの分野などで多彩な作品を残した方です。有名なところだと夢二式美人画という絵がありますけども、子供のための絵画とか童話とか童謡とか詩や児童劇、はい、こういったものも残しています。そしてこの美術館には友人の子供にも絵付きの手紙を書いていて、はい、そちらもまあね、しっかりと絵を描いてひらがなでしっかりとね子供にコミュニケーションを取ろうとしているのがよくわかります。そしてこの竹久夢二さん、女性関係がだいぶ派手だったようです。旅行先で会った現地の女性と会った翌日にキスをするような関係になったり、はい、自宅に訪ねてきた若い女性を好きになったり、かなり恋大きい人だったようです。ちなみにどちらも奥様一緒です。ご自宅に奥様がいた時に若い女性を好きになったり、旅行先で奥さんと一緒になった時、奥さんと一緒だった時も現地の女性を好きになってしまったりと、まあそういう方だったみたいですね。はい、その中でも最愛の女性と言われている笠井彦乃と逢瀬を重ねた場所が実はこの夢二美術館がある場所。以前ここには菊富士ホテルという宿泊施設があって、夢二はここに滞在して彦乃さんの病気の療養を願っていたようです。まあ残念ながら、この彦乃さん、20代半ばで亡くなってしまうんですけどね。はい。さあ、今日行った東京大学弥生美術館、あとは夢二美術館ですね。はい、この3箇所、はい、行き方はですね、地下鉄千代田線の根津駅、または南北線東大前駅から徒歩で7分と、はい、まあすぐにね駅から歩いてすぐの場所です。駅を歩いてすぐなんか緑が、たくさん見えてくるので、まあそういうね緑を楽しみながら美術館巡り、大学のキャンパス巡りをしてもいいと思います。はい、で私の知り合いにね今ふと思い出したんですけど、この竹久夢二さんにねそっくりな人いるんですよ。はい、この人も表モテでこういう大きい人なんですよね。はい、この人荻窪に住んでますので、荻窪の夢二とここでは、お伝えしておきます。はい、まあこれ以上話すと問題だと思うので、ここまでにしましょう。さて今回お話ししたお散歩の様子ポッドキャストでも配信しています。詳しくは番組ページの Spotify のバナーからお聞きください。というわけで CM の後はエンディングです。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トッコンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、この番組ではメールを募集しています。こんな場所を散歩してみて、都内にこんな面白い観光スポットがあるよというメールぜひ送ってください。番組の愛称も引き続き募集しています。もうラジ散歩で決まりそうですが、まだ募集したいと思うのでぜひ送ってきてください。先ほどお話ししたようにSpotify でのポッドキャスト番組も連動して配信しています。こちらは番外編として お散歩の様子を配信しています。詳しくは東京ネットラジオの番組ページをご覧ください。さて最後に、先月に引き続き介護予防セミナーを開催しますので、そのご案内です。日時は7月29日の14時から16時、場所吉祥寺長谷シティプラザ会議室スペース40、タイトルは吉祥寺で始める人生100年時代の体づくりです。最初にお話しした一生歩ける体づくりはこのセミナーで伝えていますので、ぜひ遊びにいらしてください。もう一度お伝えしますね。7月29日の14時から16時、場所は吉祥寺長谷シティプラザ会議室のスペース40、吉祥寺で始める人生100年時代の体づくりです。こちら私の Facebook とか Twitter に掲載していますので、詳細はそちらをご覧ください。はい、というわけで、今回もね、様々なとこに行ってきました。はい、もうね、暑い中歩いてきましたけども、来月も頑張って暑いとこ歩いて、汗をたくさんかきながら面白いとこを探してこようと思います。ここまでのお相手はフィットネスモチベーターの小森裕二でした。また来月。